カラーデイズ。2014年1月27日月曜日午後6時5分ごろ収録、カラデイズパーソナリティ若でございますけれども、まあね、前回まあおよそ1ヶ月ぶりの収録ということで、まあここ1ヶ月ね、あの何も話しなかったんで、近況報告します、1ヶ月の近況報告しますって思ったら、あの4日ぐらいしか振り返れてないっていうね。まあ、カラデイズのいつものお約束みたいな感じですけども。今日も引き続きということで、年末年始にあった出来事を今更振り返ってみます。
大学3年生、若がお送りするポッドキャスト番組、カラーデイズ。この番組は、チーム若一力 .com の制作でお送りします。
皆さん、こんにちは、カラデイズ若でございますけれどもですね、はい、ということで、パッパと行かないとね、なんか終わんない気がしてきたんでね、パッパと行こうと思います。前回までのあらすじ、まあ1ヶ月ぶりの更新ということで、ちょっとあのね、この1ヶ月何やってたか振り返ろうということでですね、年末年始から振り返ってたんですけど、1月2日までしか振り返られてません。ということで今日は1月3日から振り返っていこうかなというふうに思いますけれども、1月3日金曜日、三が日最終日、この日も、終日僕はね、実家にいまして、で、母がね、仕事始めだということで、母は仕事に行き、僕は相変わらず、まあ、ちょっと前回あんまり言わなかったんだけど、実家に帰ったらね、まあ、いつも通り、ね、中1の弟の部屋を、に居候するっていうね、お約束ですけど、もう実家に俺の部屋はないからね、もう俺の部屋消滅しましたんでね、まず俺の部屋という概念がもうないので、弟の部屋の片隅にですね、折りたたみテーブルを開き、そこにパソコンをダーンって広げて、スーツケースダーンって広げて、過ごしましたけれども、で、弟の部屋にいまして、で、まあ弟のね、課題見たりとか、弟のね、冬休みの課題を見てあげたりとか、あのね、何やったかな、文字数使ったら式作ってましたね。一中一なんですけど、方程式か、あれは。そうだよ、方程式だね。方程式のほんと初っ端、もう一次方程式です。一次方程式をね、教えてまして、変数をね、僕はよく Y さん、X さんとかね、僕はさん付けでね、読むんですけれども、この時は Y さん、出てきてないでしょ、この問題文に、とかね、言いながら教えてましたね。まあ、弟の、まあ、理数系の科目を見てました。国語とか、もう知らん、実力で頑張ってっつね。もう、最悪ですけど、もう、理数系はね、まだ教えられるんですけどね。なんか、社会科教えてとか言われてもさ、何教えていいか分かんないじゃないですか。覚えろっつって、暗記だっつって。若さんはよく分かってないですね、みたいな。その辺で、ね、どうやって教えていいのか分かんないですけど、ぶっちゃけ暗記でしょ。まあ、理数系はね、論理的に教えることはできるんですけどね。まあ、ということで、まあ、弟の課題をそんな見てたりとか、あとは、まあ、弟の勉強机、占領して、僕が課題を片付けてたりとか。そうそう、今回ね、冬休み、これ、年末の時にもちょっと話したと思うんですけど、ちょっと就活絡みで、ちょっと課題が、うちのゼミの教授から出てまして、まあ、いろいろ企業研究だったりとか、あとは僕の自己分析ですね、のあたりの課題とかがいろいろ出ていたので、まあ、ちょっとある程度手がつくように、ちょっと片付けて自分なりに、まあ、いろいろと考えながら、まとめておりました。うん。で、まあ、1月3日ね、まあ、滞在最終夜ということだったんですが、まあ、特に何もなかったね。みかんばっかり食ってましたね。こたつはね、うちの実家ないんで、北海道 ドでこたつあるってうちあんまりないねんじゃないかな。わかんないです。あ、でもうちの妹のね、家にはあるわ。うちの妹の家にはこたつあるわ。あ、妹の家にはこたつなんですけど、実家ではないんで、普通に毛布をかぶってぬくぬくしながらですね、みかんをばっかり食べてました。はい。まあ、そんな1月3日、そろそろ、そろそろってか、実家帰ってからあんまり正月っぽい飯は食ってねえな。なんか基本鍋でしたね。まあ、みんな揃ってるっていうこともあったんですけれども。まあ、基本鍋でしたね。ということで、あ、でもお刺身出たかな？お刺身がちょっと出たりとか、みたいな感じでありましたね。そんな1月3日でした。そろそろ正月料理に飽きてくる。1月4日土曜日、この日、若さん札幌に戻る日でございます。午前中はね、荷物の、まあ、整理して、まとめてやったりとか。で、朝ね、もう8時ぐらいに、うちの妹がですね、まあ、妹もね、同じ日に帰るっていうことだったんで、うちの妹はね、うちの親父に、送ってもらって、帰ってましたんで、朝早々に、出発していきまして、さいなら、つって、別れまして。で、その、僕は午後からの、午後の出発のバスで、帰るということだったんで、午前中はずっと荷物を整理してたりとか。で、あとね、なぜか俺ね、弟の年賀状釣りと宛名を書いてました。ね。弟の年賀状を、書いてました。ね。意味がわかんないってね。そうそう。で、デザインが、そうそう、年賀状弟も送ってなくて、で、どうしようっつって、で、僕のパソコンの中に僕のパソコンは基本的にその大学で使ってる PC なので、プログラミングとかのソフトは入ってるんですけど、その年賀状を作るためのソフトとか入ってなくて、で、まあ、郵便局のホームページ行ったら実はフリーのソフト配られてるんですけど、まあ、それをダウンロードするのもめんどくさいんだよ、ということでね、そこで取り出したのがね、iPhone。僕の iPhone で、iPhone の中に年賀状アプリとかあるじゃないですか、ね、作るやつが。で、そっかからテンプレートを選んでもらって、あ、これがいいっつったんで、もうそれを、プリントアウトしまして。で、宛名もね、弟、お前が書けよって話なんですけど、俺がなぜか書くっていうね、なんかよくわかんない状況になり、落ちりまして、僕がタップサージェンダーに書いてありましたけどね。それはそれは美しい字で書いてありましたけどもね。うるさいってね。大した綺麗じゃねえだろみたいな話なんですけどね。それでね、母が年賀状のそのデザインを、僕 iPhone からプリンターに直接無線で飛ばして、プリントアウトしまして、エアプリンターだっけで飛ばしまして、したらね、母親がね、iPhone って、プリントできんの？みたいな。直接プリントできんの？みたいな、びっくりしました。まあ、うちの母親はね、もう、そうですね、7、8年ぐらいね、ずっと同じガラケー使ってるんですけど、そう、そろそろ変えたい、そろそろ変えたいってね、4年ぐらい前から言ってるんです。そろそろ変えたいって4年ぐらい前から言い始めてるんですけども、まあね、他のみんなは変えるんですよ。うちの父も、うちの妹も、そして僕も、ね、みんなね、僕なんか iPhone2 代目ですからね、これね、携帯で言うと3代目ですか。3代目の携帯ですけどね、僕ね。ね、バンバンバンバン俺は変えてるのにね、だって僕の僕の一番最初の携帯買うよりも前にうちの母親はガラケー買ってんすよ。そうそうそう。だから、俺その間に何台携帯変えてんだって話ですね。いうことで、変えてないだって、ね、iPhone がね、そう、直接プリンターに、そのデータ飛ばせるってところにね、ちょっとすげえ驚いてましたよ、うちの母親。うん。知らなかったのかよって感じですよね。もうそんなありまして。で、まあ、そんなこともいろいろありつつ、ちょっと冷蔵庫をちょっと漁ってたらですね、全然別件の話ですけど、ここから。冷蔵庫を漁ってたらですね、まあ、例の世の中を騒げてさ、冷凍食品に、農薬が入ってる、あれあったじゃないですか。あの事件あったじゃないですか。某アクリフーズっていうね、某アクリフーズっていう会社が、作った冷凍食品の中に農薬が散布されていて、みたいな、回収対象商品が、みたいな、めちゃくちゃあって、みたいなね、であって、で、なんとね、実家の冷凍庫にね、なんと回収対象商品が思いっきりあったっていうね、しかももう食べてたっていうね、のがありまして、で、食べかけのやつがあったんで、ちょ、ちょ、ちょ、 ちょっと待ったっつって。ちょっと待った、これ回収対象商品じゃないっつって。またこれまた僕が調べまして。だから回収対象商品だと。やばいぞと。これ回収しないといけないと。送りつけるぞっつって。で、その回収方法についていろいろ調べて、で、母親に、送ってねっつって、頼んで、ました。いや、思いっきりやりましたね。なんか、コーンクリームコロッケだっけな、がありましてね。でね、これね、後々ね、実は後々これ調べるとね、実はサンスタにもあったっていうね、話なんですけども。まあ、これはまた別の話っていうことで。まあまあ、またどっかで話すかもしれません。で、まあ、その後、まあ、そんなことも実家で、まあ、いろいろ帰る直前に、そんなわたわたしたことがあったんですけども。で、で、僕は、その後、午後2時ぐらいに、実家出まして、札幌に向けて出発しましたね。この時もね、またね、僕ね、バスの中でね、具合悪くなるっていうね。なんで、久しぶりに乗ったからなのかな、やっぱりな。で、この帰りはね、映画見れなくて、帰りは。映画見れなくてって、僕の具合が相当悪くてね、見れなくて、ずーっと寝てました。で、この時に、いや、札幌帰りますとかって言ったらですね、ポットナインティーズ水曜日担当の、宮沢健さんがですね、若さん、札幌めちゃくちゃ天気悪いですよ、っていうツイートをいただいて、で、その後僕のリアルな友人からもツイッターに、若、天気めちゃくちゃ悪いぞって写真を送りつけられまして、あ、札幌相当天気やばいなと思って。で、ツイッターでね、ほんといろんなフォロワーさんから教えてもらってて、やべえなと思ってね。したら案の定ですね、途中高速道路が通行止めになって、どのあたりだかな、滝川あたりだったかなぐらいからね、もうこの辺もう北海道に住んでる人かわかんないですね。もうあたりからね、もう通行止めになっちゃって、あーっつって、もう、まあ、岩見沢抜けた後でよかったよね、みたいな話で。岩見沢の手前だったらね、ちょっと、帰りがさらに遅くなったの。まあ、ただもう着くよ、もうすぐ着くよっていうところで通行止めだったんで、まあ途中からね、ただ高速降りまして、で国道を通って帰って、予定からね1時間くらいかな遅れて札幌に着きました。まあ1時間でよかったよ、遅れが。これ2時間3時間だったらね、もう終電に間に合うかみたいな話に、ね、なりますからね。いやいや、よかったです。で、まあ札幌に戻りました。札幌に着いたのがもう、だからそんなんだからもう、夜のもう7時、8時か。8時になってたね。夜8時ぐらい、8時半ぐらいになってて、飯どうするかっつって、もう家帰ったら絶対作るのめんどくせえなと思って、ちょっとどっかで食ってこうっつって、して一番最初に食った外食が牛丼っていうね。2014年初の外食がね、まさかの牛丼っていうね。もうすっげえ残念ですね。これ、寿司とかだったらね、あれですけどね、牛丼って。まあ、若さらしいっちゃ若さらしいですけど。一番最初の会食が牛丼でございまして。で、まあ、その後、まあ、無事に、JR。まあ、JR もね、ちょっと若干ね、遅れがいろいろあったりとかね、まあ、大変だったんですけど、まあ、なんとか JR 動きまして。で、バスもバスで動いてまして。まあ、無事にサンスタに着きまして、出発から8時間。だからもう夜10時ぐらいかな、10時半くらいですね。なんだかんだ言ったらもう日付変わっちゃったりとかしてですね。まあまあ結構、夜遅くにサンスタに戻ってきました。まあ、この日ほんと天気悪くてね。もう家の前のね、ドアが開かないっていうね。そう。だからまず、家にたどり着くまでまず除雪をするっていうね。まあ、大変でしたね。で、まあ、到着した山について、すぐ荷物開けて。でね、実は今まで年末も含めてですね、実は暖房この時まで一回も今シーズンつけてなかったんですけど、さすがにこれはね、つけたね。帰ってきてすぐつけましたね。暖房つけまして。でね、まあ、驚くべきことにね、実はね、1月5日僕ね、合同企業説明会に参加するってことになってまして。まあね、大変でしたね。もう、夜10時、11時くらいに帰ってきてですね、もう翌朝豪雪ってもうどうなってんの？若菜さんのスケジュールみたいな感じだったんですけど。まあ、スーツもちょっといろいろ準備とか、その豪雪の準備もまあ、ちょっと整えまして。で、1時、2時くらいに寝ましてですね。 でば、そんなんで、翌1月5日日曜日、またね、朝っぱらからね、もう朝8時ぐらい、8時、7時半ぐらいかな、ぐらいから、札幌市中心部に出向いて、まだね、今度ね、この時はね、理系限定のね、合同技術説明会がありまして、もう周りも理系のやつらばっかりでね。まあ、結構いたね、1月5日、もう、正月明け、まあ、もう早々なのに、すげえな、みたいなね。で、1月5日って、まあ、日曜日だからね、大体の企業っていうのは、まだ仕事始めやってないんですよね。そうそう、なんかそんなこともちょっと、豪雪の中で言ってて、明日からなんですよね、うちの会社仕事始め、みたいな感じで。いや、本当にね、この時はね、本当に企業さんも本当にご苦労様ですって感じだったし、お前らもすげえな、みたいなですね。就活生には正月ねえって言って、まあ、すげえなと。ということで、僕も顔を出しまして。で、ただちょっとお目当ての企業がそんなに、まあ実はなかったというかですね、意外とパパッと回ってしまいまして、で、夕方にですね、この日北海道神宮に向かって初詣に、行ってきました。スーツで。スーツで。ね、なんか神聖なる清掃でね、行ってですね。ちょっとまあ、初詣、出向きまして、毎年いつも通りですけれどもね、北海道神宮で今年も初詣をさせていただきました。で、まあ、1月5日だからまあ、大して混んでないだろうと思ったらね、まあ、すんげえ人いたっていうね。しかも夕方に行ったんだからね、もう閉まるぞっていう時ぐらいに行ったんですけどもね、まあ、人がめちゃくちゃいましてですね、でね、まあ今年、若さん、まあまた例のごとく、おみくじを引きました。まあ過去、3年連続、大吉を引いてるというですね、偉業を成し遂げている若さんですけどね、まあ今年2014年おみくじ、どうだったかと、申しますと、もう結果から言います。今年の若さんのおみくじ運試し、結果は、吉でした。大吉じゃなかったんですよ、今年。ついにね、運試しジンクスがね、崩れるってね、ついに崩れました。いやー、さすがにこれ4年連続で大吉来たら怖いなと思ってましたけど、まあ、やっぱり来なかったね、ということで、吉でした。吉ってね、意外と悪い方なんでしょ？大吉、中、なんか、ね、北海道神宮はなんだっけな、これ、この間なんかで見たんだけどね、大吉、中吉、小吉、吉だったかな？で、末吉だったかな？なんかそんな感じで。意外と吉ね、意外と、まあそんなに良くない方なんですよね。で、なんかなんかね、ようやく、なんか、春が訪れて、ウレンキーですみたいなの書いてて、なんかこれから徐々に状況は好転していきますみたいな。だけどなんか大きいことやるとうまくいかないんで焦らず着実にやってくださいみたいな書いてて、なんか、まあ、ゆっくり進んで物事を進めていきましょうみたいな感じで、なんかね仕事運は仕事運っていうか、まあ新しいことをやるよりも以前から続いてることを、続けていく方がうまくいくみたいな。なんか書いてあるよね。恋愛運ですか？恋愛運のとこはね、なんか先行き明るいって書いてましたね。自信持って愛情の持続を図るが良いっつって、なんか、縁談もまとまる、再婚は大吉って書いてるけど、あ、再婚する相手、俺、いねえぞ、みたいなね。で、まあ、肝心なね、学業の方のは、あれこれと迷わず、焦点を絞って進めば吉ということで、卒検もあるんでね、頑張りたいと思います。まあ、努力の積み重ねのないものはこの際諦めて出直せって書いてましたなるほどなっつって、で、まあこの運試しをした後にですね、まあ新しいお守りを買いまして、で毎年恒例、絵馬を書いてしまって、今年ね絵馬にはですね、僕ね多くの成果が残せますようにってね、書き残しておきました。これはいろんな意味でって、多くの成果を。まあ、就活もそうですし、まあ、卒業研究も含めて、まあ、いろんな結果が、まあ、できるだけね、たくさんの結果が残せるような一年になればいいかなという思いで、多くの成果が残せますように書きまして、今、まあ、毎年のように書きました。まあ、これ、アートワークは、また、アートワークか、ちょっと何かになるか分からない、まず写真は、上げておこうかなというふうに思いますけれどもですね。まあ、そんな感じで初詣に行ってまいりました、ということで、3日、4日、5日、3日間 半しか今日は振り返れなかったね。ということで、いや、もうね、大した話はないんですけどね、もうこの辺でまあ、もう年末年始話は終わりなんですけどね。まあ、ちょっと次回は、じゃあ年末年始終わった後、若さん何やってたのかということで、まあ多分これが最後になる、次回が多分緊急報告最後の回になると思いますけど、まあ、次回もまた緊急報告やります。ということで、ここまでの終わりで、カラーデーズパーソナリティー若でした。それでは皆さん、次回見てもらって、さようなら。
七色の虹かかる。